お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
本日はワインメーカーのラドクリフ敦子さんにお話を聞きました。
お仕事を教えてください。
ワインメーカーという仕事ですね。
はい。
なので簡単に言えば、私は畑の面倒は見てませんので、まあ、実際畑は見ますけど畑の作業はしませんので、はい、その収穫をいつしよう、どこの部分、どこの畑のどこの部分のブドウを、使いたいかということを見極めること、それから収穫のタイミングを見極めて、
はい、
収穫をしてもらってからは全て私の判断で、ブドウからワインにする作業をすると言えばいいですかね。
あの畑をやってらっしゃらないということは、
はいはいはい、
あのブドウができてからなるじゃないですか。
そうですね、はいはい、なので収穫前だとこの辺りは収穫が1月中旬なので、12月ぐらいからやはり、そわそわしますかね。
ブッシュファイヤーがあったじゃないですか。
はい。
敦子さんのところのあのビンヤードは大丈夫だったんですか。
私はワイン作りませんでした、ブッシュファイヤーで。はい。
あ、そうなんですね、はい、あのブドウはブドウでできてるんですか。
ブドウはブドウでできました。
はい。
だけど、
ええ、
あの塩害で、はい、私たちスモークテイントって言い方しますけど、
はい、
その害があったので私はもう収穫っていうかあのブドウワインは作らないと、もう 年末です。年末にはもう決めてたので。
そうなんですね。
はい、作りませんでした。
1年かけてブドウがなって、うん、そこからワイン作るのに、うん、そのブッシュファイヤーでもうその1年が終わってしまうってことなんですよね、はい、きっと。
そうですよね。
何をきっかけにワイン作ろうと思ったんですか。
大学の時のお友達で、
はい、
あのワインを作っているお友達がいて、
はい、
生産量を増やすので人がいるんだけれど来ないと言われて、あ、じゃあ行きましょうと。結構そういう感じなんです。
そこに入った時には、はい、ワインって飲まれてました。
飲んでなかったです。私は日本酒ばかり飲んでました。はい、もう大学がもうバンカラで日本酒の勉強が一番多かったので、うん、いつも日本酒でした、はい、居酒屋に行って、
はい、
冷ややっこと冷やしトマトっていう感じで日本酒を飲んでました。あの非常に恵まれていて、
はい、
研究室にあの美味しいお酒がたくさんその卒業生たちが送ってきてくれるので。
あ、いい卒業生ですね、
はい、なのであの美味しいお酒を飲んでました。
ワインを作ろうと思ったのは、はい、あの、はい、ワイン飲むのが好きだからとかではなく本当にあの醸造するという。
そうですね、ものづくり、はい、それからその微生物に関わったこうものづくりっていうですかね。
浦霞さんで、はい、あの18ヶ月修行されてますけれども、
はい、
浦霞さんの方からあの、はい、敦子さんの方にあのちょっと勉強に来てみないってお話、
うちで働く気ないですかって社長さんからメールが来て。
そういうことなんですか。
はい、断る理由ないですよね。
断る理由もないですけれどもどうしても日本酒 あの作るところっていうのがあの女性を許してなかった、
は
い、ことが多いかったですよね、
はいはい、昔は、うん、サウラさんとしても多分こう何か新しい風を吹き込みたいとかそういう考えがあったのかなと思いますけど、なのでね、あのそういうご連絡いただいたときに、
はい、
まあ、あのこの仕事を始めたのもそうですけど、もう多分自分では行くつもりでいたんだと思うんですねメールを読んだ瞬間に、
はい、
それであの夫が帰ってきたときにどうしよう、こういうメールもらっちゃったのっていう話をしたら、
はい、
まあ、夫がよかったね、おめでとう、行くんでしょってそういう言い方をしてくれたので、まあ、彼も多分よく分かっているので、よしやろう、なんとかなるよと。でも一番私が学んだのはやはり物を作るということはどういうことなのかっていう、はい、その部分を一番あの学ばせてもらったと思います、
はい、
でそれは塩釜に住んだから、
はい、
塩釜だったからより多くのことを学べたんじゃないかなというふうに 思うんですよね、で私が生まれ育った土地ではないところですから、
はいは
い、やはりいろんなこと見えますよね。自分が育った環境と違う場所なので、いろんなものが新鮮だし、
はい、
まあ、業界自体も新鮮だし、
はい、
その生活自体も新鮮だし、で住んでいる住んでで酒造りをしてこうそういうところに一番こうなんて言うんでしょうね、ものづくりの、うん、大事な部分をこう学ばせてもらったかなというふうに思います。
1年のオーストラリアワインの経験の予定が移住となりました。敦子さんはその理由をオーストラリアのワイン業界が非常に進んでいたことだと話します。
私が就職したの99年の後半なんですけど、
はい、
ワイン業界、この国のワイン業界ものすごい勢いで成長してたんですね、仕事、まあ、95年から この国には毎年来るように になってたんですけど、とにかく働くんですよ。とにかく働きますみんな、はい、でその99年に大手に就職した時も、
はい、
もう仕事の量にはやっぱり驚きました。こんなにだけこんな仕事量を、
はい、
こんなスピードでやるのかっていうぐらいみんなすごい早いんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、すごいです。で私も英語はそんなにこう流暢に話せていなかったので当時は、
はい、
もう一日働いてるともう頭もういっぱいいっぱいになっちゃうんですよね。その朝、私たち大体ワイナリーって7時から始まるんですけど、終わるのが4時だったり5時だったりとか、うん、だから一日10時間近く毎日仕事をしてるんですよね。
体力仕事ですね。
うん、だけど誰も文句言わないんですよ。そういう時期だったんですよね、業界が。社員全員がなんて言うんでしょう、自分がやってることをうんと誇りにできる。
あ、素敵ですね。
そう、そういう会社だったので、こうなんて言うんですかね、ワークハードプレイハードってよく私たちは自分たちのことを言ってたんですけど、はい、働きますけど遊ぶ時はすごいですね。1年で帰る予定だったんですよ、当時まだ日本に籍を置いてたので1年じゃやって、はい、でこんな大きい会社で、あの大きい会社で働いたことがなかったので、勤まるかどうかもわからないし、だからもう頑張ってみて1年経ったら帰ってこようと。だけど、はい、半年ぐらい経ってだんだんそのみんなの後を一生懸命追っかけてたのがだんだんちょっとずつその本来自分がやるべきことが少しずつできるようになって、今は帰っちゃいけない、今は帰ったら、うん、もう今は帰らない方がいいと思って、うん、もうそれで帰るのやめようと思って、それで残ったんです、こっちに。
他にも挑戦してることってあるんですか、はい、ワイン以外にも。
IWC の、ジャッジをやってることもあって、日本酒を紹介したいと思ってるので、日本酒の聞き酒をしてるんですね、
はい、
それはやっぱり日本酒の素晴らしさをみんなに少しでも分かってほしいと思ってやってることと、
はい、
それから、年に一度クラシックのコンサートをやってるんです、このボロセラードアで。これもね、私クラシックすごい好きなんです、
はい、
で全然詳しくないんですけどただ好きなんです、カルテットのグループが毎年一度来てくれて、
はい、
ここでコンサートをやってくれるんですけど、田舎なので、
ええ、
田舎だから手に入らないものがあるっていうのは寂しいと思うんですよ。
うん。わかります。
ここにいても、はい、ここにいても一流のものが手に入る、一流のものを経験できるっていう、なんかそういう場にしたいなと思っているのが理由で、
うん、
そういう一流の人たちが来てくれるのは非常に、なんかこんなとこまでわざわざすごい方たちなので、来ていただいてるのは本当にもうありがたいし申し訳ないしみたいな感じなんですけど、あとはその地元この辺りってアートの、
はい、
アートが非常に盛んなところでもあって、
地
元でもプロではないけれども、ペインティングをする人とかなんか物を作ったりする人とかってたくさんいらっしゃるんですね、
はい、
セラドア実は結構広いので、
はい、
その壁を使ってギャラリーに にして地元の人たち の、うん、エキゼビションをしたいなと思って、もう何年、はい、5年ぐらいになるんですけど、
はい、
毎、2ヶ月ごとにそのアートの入れ替えをしてるんですね。プロじゃなくてもいい、でも自分が好きなことをこうやってる人たちにこうもっと自信を持ってもらって、
はい、
自分こうなんていうんですか、そうこういうそのエキシビションの場を作って、
はい、
みんなにこう利用してもらいたいなと思って、それ2つは、まあ、ワイン作りプラスこう何かやってほしいな、やってみたいなと思って続けてはいます。
ラドクリフ敦子さんのインタビューでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。